泉の世界です。今夜も C さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
そしてさらにヤマラもお呼びしております。こんばんは。
こんばんは。お願いします。
お願いします。ちょっと最近続いてる3人会を今日もやってみようと思うわけですが、
もう久しぶりですね。
久しぶりですね。ちょっとすいません、僕がですね見事に夏風邪をひいてしまいまして。そうですね、なんとか鼻声ぐらいまでは
先週ね、ほんまやろうって言ってたけど、
そうなんですよね、申し訳ないです
。声が、まあ、
声優3連休がもう見事にあの下手ってしまいましたけども、
はい、
で3連だからひどかったんですよ。4連休目ね、会社休んじゃって僕。
ああ、そうでしたね。
はい、そうやったんです。もう連休明け休むって最悪やと僕思ってるんですけどねやってしまいまして、まあまあなんとか声は出たな。皆さん体調などは大丈夫ですか？
体調悪いですね。なんかもう暑すぎて
ねえ、ちょっと何なんでしょうこれ。
やばいやばいです。
ちょっと僕だからもうね、この土日とかね、家族でちょっと自転車乗って近所のなんか行ってみたりしたんですけど、その自転車10分ぐらい乗っただけでもう腕とかもう真っ赤っかですね。日焼けで
日焼けします
ね。むちゃくちゃ痛いみたいな
こんな暑いのにクラブしてあるんですよ。
そうですよ、
高校生とか
気が狂ってるとしか
今日もなんか野球してました、奈良大
会。うわ
おおおと思って、
昨日サッカーの試合半日グラウンドでやってたんですけど、親も応援行きつつ、もうフラフラでしたけどね。
でも、あれでしょうね、競技はその情報も多いから、ちゃんと水とか水分補給しながらやろうねっていうムードになっているんでしょうね。
そうそう。
あの変な根性論じゃなくて。
ちょこちょこなんか事件出てますもんね、なんか小学生とか。
ねえ、かわいそう
ね。
今もほぼほぼ丸坊主ぐらいですね。
そうですね、 0.2 ミリなんでちょっとだいぶ伸びたんですけど、もう1センチ、まあ、1センチはないか、
1センチはなさそうな。
あ、やっとシャンプーが使えるようになったって感じなんかシャツが引っかからなくなったって。
ああ、なるほど、ザリザリってなるやつね。
たわしみたいにもうシャツ首通らなくなる。
僕でまあ今日ね、その先週やろうとしてたお話が、あの映画話ですね。これまた3人とも見たということで、タイトルが
これです
ね、ソロスターウォーズストーリー、ハンソロのですね、
スターウォーズストーリー。
ハンソロはちゃうわ、ハンソロって和名というか日本の邦画のタイトルなんですか。
そうです、
正確にはソロだけなんです。
ソロなんですね。
そうなんですね。今これ賛否が渦巻くなっ
ちゃってますね。そんなことになると思ってなかったんですけどね
サタンはアメリカで大ボケっていう
らしいですねそれでもそんなね、そこまでやったんやな。ちょっとその辺を今日はまあネタバレ警報ありありで、まだちょっとね上映はしてますけども、はい、そんな感じでいこうと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあハンソロの話ですね。まずはちょっと概要なんかをさらっとお願いしちゃいましょうかね。
はい、ハンソロ。
はい。
スターウォーズシリーズの人気キャラクターハンソロを主人公に据えたスピンオフ。うん、
はい。
宇宙をかける密輸業者からヒーローになった彼の若き日の戦いと冒険を描く。
はい。
帝国軍が支配する時代、 惑星コレリアで生まれ育ち自分の力だけで生き抜いてきたハンソロは、うん、銀河で一番のパイロットになるという夢を抱いていたと、
うんうんうん、
やがて宇宙に飛び出した彼はチューバッカという相棒を得ると、
うん、
で彼らは幼馴染の美女キーラと一緒に危険な世界に通じたトバイアス・ベケットが率いるチームに加わり壮大な冒険に身を投じるという、まあ、こういう概要、
うん、
つまり、123456 の本編の、
はい
はい、4の前。
4前ってことですよね。
はい。
で、ローグワンと3の間かな。
あー、なるほど。
多分。
年代的に。
うん、20歳ぐらい。
そんな感じでしたよね。
10代かと思ってました。その後かちゃうか。最初できた時って、めっちゃ若くなかったですか？
一番最初そんな感じでしたよね。
戦争行ってからちょっと、
はいはいはいはい、
3年後みたいな感じですよね。
はいはいはい。
なん
か最初14、5歳なんかなみたいな、中高生ぐらいな感じでした。
ちょっと若造感があるところから軍隊入ってね。
だ最初は惑星コレリアっていうところでなんか奴隷みたいな扱いされてるんですよね。
はいはいはい、そうですね。
でそっからヒーラっていう、まあ幼馴染というか同志というか、うん、で、まあ、ガールフレンドと一緒に逃げようみたいなね、
はいはい、
から始まって、
で一応ね、その、うん、一緒にこう逃避行というか逃げ出そうとして、はい、で、まあ、キーラーがソロだけをなんとか逃がそうと、
うんうんうん、
そっからなんかソロが兵役に突っ込むんですよね。
そうそうそう。隠れるためと言いますか、
うん、
あらあの兵隊さんの募集してるところに紛れ込んだんですよね。
紛れ込んだんですね。
の前に
コレリアから逃げるときに追っ手から逃れるためになんかあの、うん、帝国軍のなんか募集みたいな兵隊募集に飛び込んで連れてってもらうみたいな、
ね、
僕ちょっといきなりメタなこと言っていいです
か。あ、はい、
はい、
あのなんか帝国軍の募集の時に、
はい
ダースベイダーの曲流れてるんですよ。
はい、
あの募集の
そうそうそう
あれありなんですか。
あれはそリアルに流れてる曲なんですか。
あれね。なんか
僕
あのなんかてっきりねスターウォーズの世界の中ではあのダースベイダーのテーマって流れてなくて。
そうですね。
僕ら観客側だけ聞こえてる音やと思ったんですけど。
実はね、
知ってますかね、みんなあの曲。って言葉ですよ。
はい。
ダースベイダーが出てくるときは、必ずあの曲流れとるってことになります。
部屋に
そうなりますよね。
おかしいじゃん、あれ。いきなり。
あ、でもそういうことだ。
細かいこと。
正式な、なんか式典があるときにあの曲を流すってことですかね。
いやー、あれはやってもってるなーっていうね。
ややこしになってきた。
だってあの曲だけ聞こえてるのもおかしいからってことは全部他の曲も聞こえてるってことやもんね。
うん、
そうですよね。
あとね、僕はその僕もそこちょっと違うところ引っかかったんですけど、
うん、
徴兵というか兵隊を募集してるのもね、
はいはいはい、
あれそういう感じやったっけって思ったんですよ。
でそういうことなんですか。
ね、
クローン兵の時代じゃないの。
クローン兵の頃やと思うんですよ。4の前なんで。
ストームトルーパーの中はクローンですよね。
そうですね。で3よりも前じゃないですか多分。3じゃなくてごめんなさい、ローグワンよりも前、
うん、
ローグワンと4がほぼ接点でつながってるんで、
そうですね、
だからローグワンより前やと。ほんならまだまだクローン兵じゃねえんですかいってこう思ってて、募集すんのって思ったんですよね。いきなり
だいぶ緩いでしょ。あの
ね、
誰でもええよみたいな。
ああ、そう、3年も戦ってますからね。
ねえ。
ノラで。
そうそうそう。
そういうことない
やろ。僕、この、
しかも服、うん、帝国兵の服、あれ着てないんですよね、結局は。
そうそうそう。
普通の、ね、
むっちゃ下っ端な感じですよね。
そうですよね。傭兵なんですかね、逆に言うと正規兵というよりは。
ああ、ちょっと、汚れ仕事やってくれる人。
あ、端っこの方の、新米星が、はいはい、お前ら言っとけと。
うんうんうん。
うん、
そんな感じなんかな。
ってとこありましたけどね。
ねえ。で僕ね、今回の映画ね、全体を通して、本編とのつながりとか、実はこうでしたよネタみたいなのが多すぎると感じてるんですけど、
それは満載で嬉しかったんじゃなくて、
ちょっとそうですね、そこまでやられるとなんていうかザートらしいというかねって思ってしもた。うちの一つ目がいきなりここで出てくるんですけど、ソロっていうのがね、名前ソロがソロ狩りのソロのソロかいと。
そうですよね、う
ん、だからそれまでハン言われてたんですよね。
身内身寄りおんのかと。
ね
え、ませんと、天涯孤独ですと、うん、じゃあお前ソロやなみたいな。
ねえ、そんな何ぼでもおるやろう思って
ソロだらけ
です。ソロだらけやぞ、
実は帝国にはソロだらけや
で、それまあ名乗んねやとかね。まあ、ハンは確かに。
そんな適当につけられた名前、
はい、
仮の名前をずっと大事にするからね。
ね。まあ、ちょっとその辺がね、なんか、ああ、そういうことやったんか、ポンってならへんかったんですよね。まあこれは好みかもしれないですけどね。
まあ、僕もね、ちょっとおっさんサービスが過ぎるというか。
ああ、そうでしょう。
なんかまあ、456の、
うんうんうん、
なんていうんですか、オリジナルトリロジーっていうんですか、カノン
みたいな、
まあ、そこのなんかいろんな語られるだけやったエピソードを具体にしましたよみたいな、
はいはいはい、
まあ、ちょっと多すぎでしたね。
ちょっとね、
詰め込みすぎはありましたね。もうちょっと一個一個ちゃんと説明してほしいというか、ちゃんと物語にしてほしかったですけどね。パパパパパッとこうつまみすぎていて、ね、
はい、そうでしょ、一個一個がさらりさらりと。
でもそれで言うと、まあ、ハンソロの名前です、
はい、
ダイスのなんか、
うんうんうん、
チャームみたいなあります、
はいはいはい、
チューバカあります、
はい、
ニアムファルコン手に入れますみたいな、
うん、
全部上手にブラスターのガンこうやってもらいました、
はいはい、そうですね、
上手に繋いでるけど、
うん、
おみたいな、
ね、そうなんですよね。何やったっけな、ランドとの再会のシーンで一回切れて見せるけど嘘やがなみたいなんていうのも、エピソード5のね時にランドにされたのと全く一緒のことやったりとか。
こういうのも混ぜてるよ、こういうのもあるよっつって、いいでしょ、ね、いいでしょっていう風にしたかったんだよね。
そんな気がしますね。
で、どんどんポイント稼いで、
はいはい、そうそうそう、加点方式でトータル、うん、まあまあ75点以上にしとこうやみたいな。
でもそれって僕ら見る前からそれ期待してたから、
まあね、
本来それって良かったはずなんですけど、何なんでしょうねこれ。
なんかね、これもちょっとめんどくさいおっさんになっちゃうんですけど、この結局ロン・ハワードがね、監督が交代した結果、まあ、やっとるじゃないですか。
やってますね。
で、まあ、言ってみればこの人はプロ監督なんですよね、
うんうん、
プロ監督っていうか作家性というよりはこの人はなんていうかそんな愛ないと思うんですよね。
もともとだってルーカスと一緒にやってたんでしょ。
なんでしょうけど、そんなになんか優等生な感じに終わっちゃってるなぁと思って。
僕なんかね、何で見たんかな、雑誌で見たんかな、
はい、
もともとフィル・ロードとクリストファー・ミラーっていう2人組の監督が、
はいはいはい、
もうなんか7、8割撮っててんね、
らしいですね、
うん、でこの監督は曇り時々ミートボールっていう 3G アニメとか、
うんうんうんうん、
3D か 3D アニメとか、はいはい、レゴムービーとか、
はいはい、
で最近やったら21ジャンプストリートっていう警官門のコメディ映画撮ってて、
うんうんうん、
すごいノリがいいんですよ、
はいはいはい、
今風のノリっていうか、
うん、
それがやっぱね 制作サイドが気に食わんかったみたいで。
ああ、そっちの方がいいと思うんだけどな。
で、特に、今回の脚本って、何やったっけ、カスダン親子。うん、
はい、はいはいはい。
がやってて、この人らは、ローレンス・カスダンっていう人が、うん、帝国の逆襲とジェダイの復讐と、うん、フォースの復讐の脚本なんだって。
はいはいはいはい。うん、
だこの人だからやっぱり NC が出たんだ。
なるほど。スター・ウォーズ、核あるべしからずれちゃったと。
もっと重厚に撮ってくださいと。
まあ。
なんやろな。
だいぶ撮り直したんでしょ、これ。
だからそんな話は後から僕も知りましたけどね。相当大変だったみたいですね。
もう撮り直したみたい。
テンポ感とかだいぶ違うんでしょうね、だから。
違うと思いますね。ただまあ、スター・ウォーズらしくはありましたよね。
うん、まあ確かに確かに。すごいね。
でも今回あれやね、ジャーンってなかったね。
なかったっすよね。最初の。
はいはいはい、はい。
ね。それせえのが僕には意味わかんなかったんですけど。
なんかね、あれはね、いわゆるカノン、本誌じゃないとジャーンってしないみたいな。
おお。
本誌は別にみたいな。
でもローグワン見てからわからんかったんかな、じゃあ。ローグワンもなかったんですか、じゃあ。
ローグワンないです。
ああ。で、その流れをちゃんと組んではるんですね。うわーと、なんかないと思ってびっくりしたんですけど。待ってたのにと思って。
意外とそこね、スッと行かれてね。
まあ、始まった感がせえへんわと思って。ああ、それでやったんですか。
だからなんか、
うん、
なんでしょうね、ハンソロってスター・ウォーズの中で、キャラクターの中で一番人気だらしいんですよ。
うんうん、
はいはい、
で、それの若き日の冒険活劇で、
うん、
で、まあ、みんなが知ってる昔のエピソードみたいなのを実際の映像とお話にしたっていうので、はいはい、鉄板のはずなんですけど、
ねえ、
ね、面白かったけどな、でも面白かったけどなんか普通だったね。
そうなんですよね。なんかもう割とメインの話になっちゃいそうな気するんですけど、
うん、
まずね、ハンソロの役者さんは僕すげえいいなと思ったんですよ。
はいはい、この名前覚えにくい人。
そう。
何回見ても覚えられん、この人。
この人の若きハンソロはすげえいいなと思って。
ゴールデンエアエンライクさん。
はい。
エアエンってすごいな。
エアエンライクはちょっと覚えられないですよね。
アメリカ人なん
か。アメリカ人。
なんか雰囲気ありましたよね。
雰囲気ありましたよね。あの銃をなんかこうこんな低い姿勢で撃つシーンとか絶対何回も見て研究してはるやんと思って。あのファルコンのこうですかね、タラップというかそこのところでこう身を潜めながら撃つポーズとかむちゃくちゃっぽいんですよね。この人はすごく頑張ってはるなっていう印象で感じたんですけど、
ハンソロに見えました？
僕的にはハンソロに見えましたね。
伝わってる感もありますね、ちゃんと。
まあでもそうか、ハリソン・フォードと似てるかどうかってやっぱ難しいんかな。
あ、似てるかどうかで言うと確かにね。
うん、まあでも良かったですよね、俳優さんも。
すごい良かったです。それでいくと僕、ランドがちょっと抵抗感ありましたけどね。
なんか世間の評判逆ですよ。ランドの方がランドっぽいなみたいな。
そうなの、ね、
ランドにあんなイメージなかったです。
ランドがなんか、キザったらしいんですよね。
そうですね。
キザったらしいけど、まあそこまで色男風でもないよって思いながら。まあそれは好みですけど。そうそうね、そうね、
うんうん、ちょっと薄いなってい
う。薄い。
あ、その後日焼けしたんかなって。
そうよね、もっとブラックなっていうか プエルトリコ系ぐらいの色ではなくてって感じでしょ。
ああ、パプリカ系っぽくないってことかな。
ああ、そう、そんな感じですね。
線が細すぎる感じはありましたね。もっとやべえやつな感じですね、気持ちの。
うんうん。
それアポロプーな感じをイメージしてんのかな。わかる。でも
あんま熱量高くないですね、ハンソロ。
まあちょっとちょっと間空いちゃったってのもあるんですけど、
うん、
なんかね、僕例えばそのなんか今回の悪役がね、
うん、
いまいちグッと来なかったんですよね。
ドライデンボス。
あの人もいまいちやったし、
でもドライデンボスっていわゆる、まあ、小物っていうか中ボスですもんね。
まあまあね、
大きい組織が帝国以外に4つあるんでしたっけ。え、4つあったかな。
帝国軍とは別にマフィアみたいな、
はいはい、
ね、
うん、
何個かそのうちの1個の中ボスみたいな感じなんですよね。
そうそうそうそうそう、
クリムゾンドーンやったかな。
なんか、まあ、最後に出てきてましたけど、
うん、
ジャバザハットはまたその4つにも入ってないってことだね。
ジャバザハットは別におるんですよ。
ですよね、別枠なんですよね。あの田舎の
金貸しみたいな。そうそう、ハンソロの映画の後に、
うん、
そこにハンソロが行くんだよね。
ですよね、最後に、
ね、
で、その4つのマフィアたちは結果的にあれですか、帝国に入るのか、帝国にやられるのか、どっちなんですかね。
帝国軍とつながる仕事をするみたいな感じかな。そんな詳しくないんであれですけど、アニメとか別のエピソードで語られてるんだよね。
ああ、なるほど。
小説とかコミックとか。
さっき歌ったみたいそのボスが、まあ、なんかこう設定上も緩いし、
うん、
戦い方も緩いし、
はいはいはい、
なんかなんのこだわりなみたいなところの、両手持ちナイフ、両手持ちでおかしいか、赤いナイフで。頑張るんですけど、そこは普通に銃を撃った方が早いんじゃないのみたいなところが、わざわざ肉弾戦で、そうだね、中ボスとか大ボスが、うん、帝国のあいつは指数じゃないですけど、
はい、
我がが名前で戦うとダメじゃないですか。
はい、
何ガチでお前戦ってんねんみたいな、ね。あ、でもそこが中ボス感なんかな。ちょっとその持ち方がなんか、
あれなんですよ。今回って。ジェダイもシスも何も出てこないじゃないですか。
はい、
うん、ボスがあるのって一箇所だけかな。で、もうなんかまあ今回ネタバレありやから言っちゃうと、
はい、
最後あれダースモール出てくるじゃないですか。
はいはい。
あれダースモールでいいんですよね。
ダースモールでしょうね。
顔そのままでしたもんね。
はい。
だからダースモール、まあ、ちょっとお前生きとったんか問題あるんです
けど。はいはい。そうですね。
あるんですけど、まあ、それが一応大ボスでしたよっていう。
うん、
はいはい、
そう
です よね。キーラと、
ね、
最後話しましょうもんね。
もうダースモール問題いきますもん。
行きましょうか。
あれ、つーちゃんの話聞きたかったんだよな。ダースモール、あれ、いいんですか、あれ、出てきて。
あれね、それやるのっていう感じですよね、まずね。エピソード1。
入る前にちょっと一個踏むと、
はい、
つーちゃんはダースモール大好きでしょ。
大好きなんですよ。
じゃあ、いいじゃん。
めちゃくちゃ金つこったんですよ、ダースモールには。いや、そうですけどね。
1で、
オビワンに、はい。
で、オビワンとクワイガン人と戦って、
はい、
でクワイガン人を倒して、
はい、
で、若きオビワンに倒されるんだよ
ね。そうですね。
で、上半身下半身真っ二つの奈落に落ちていったのに、
はい、
切られてましたよね。
今回出てきましたよと。
そうですね、多分あれどうやったんかな、ちゃんとレイ・パークが演じてんのかな、
そこね。
はい、
ようわからんかったんですよ。
ようわからんかったんです。で、なんかまあ後でネットで見たところによると、
うん、
僕は確認できなかったですけど、下半身が、
うん、
なんかどうですか、人工物の下半身をつけてるようになんか隠してるような表現があるんだそうです。
僕もね、そこね、後でネットで見ました。ちょっと劇中は分かんなかったな、
うん、
暗くて。
ねえ。っていうことは、
うん、
ほな何回となるわけですけど、
なるけどね。
エピソード2、3の間、
はい、
お前何しとってんと。
で、そこで何しとってんって、何しとってんってあれなんでしょ、アニメで語られてるんでしょ。
え、そうなんですか。
あれ、2、3の時出てたんやったっけな。
なんか僕が動画で見たのは、
はい、
あれ、7区に落ちましたと。
はい。
で、その後なんかあの、カニみたいな足を。
はいはいはい。はいはいはい。
なんか8本足ぐらいになってたんだよね、1回。
それ、ああ、だから、生死としても扱われてるってことですよね。
生きてる体なんですね、じゃあもう。
いや、だからそこなんですよね。いや、そんな、サブのストーリーから拾ってきて、生きてましたよってしていいことになったんやな、
ねえ。え、それでいくとね、女シスを育てたりとかね、かっこいい女シスおったりするんですよ、丸坊主の。でも最後にダースモール出てきたから、え、キーラじゃあ女シスするつもりなのとかね。
ああ、最後なんかあれ、あのダースモールにグーって睨まれてちょっと暗黒面に落ちかけてる演出ありました
ね。え、お前分かってるよなみたいな感じで。でどうやらキーラはダースモールのことをもともとなんか知ってて、もともとっていうかなんか拾われたのかな、
うん、
でこいつには勝てんなってなんか思ってたりするわけじゃないですか。
キーラじゃあホースある系なんでしたっけ。そうなると
キーラはないんですけど、なんかダースモールが最後キーラと交信してるときに、
うん、
あの二枚刃の、なんかライトセーバーっぽいのをパーってこう、なんていうのかな、遠隔から飛ばして持ってきようんですよ。
はいはい、
それが唯一のフォースでした
ね。
ね。そっちゃんあれはなしですか、じゃあ。
もうなんかね、不満が募りました。
僕なんかそこはもう出てきてくれたからありなんやと思ってた。
ああ、ヤフで、あ、っていうことはこれ映画撮った時は、ハンソロ2を作るつもりで、
うん、
あ、引っ張るためのネタ振りだったんだねと。ところが僕その映画を見るときにはすでに続編とかの中止が発表されたっていうこう背景を知ってるじゃないですか。
知ってたね。
もう知ってたんですね。
ダースモール出てくるのも知ってて。
あ、いやいや、ダースモールは知らなかったんですけど、
あ
の続編とかその辺は中止になったっていうことだけ知ってたんですよね。
はいはい。
あ、ってことはこれ作る気満開やってんねと、ダースモール出して。いや、だからそういう複雑な気持ちでしたけどね。レイパークのアクションやったら、そら見れたらいいけども、でも、結局ね、伸びしろがすごい狭いわけですよね。ローグワンの手前までしかないのと、その後、ローグワンがあって、その、帝国軍のね、デススターとか破壊するってもう決まってるわけじゃないですか。
はい。
ということはこれ、レイパーク出てきてやっても、幅狭いところやるしかないよなぁと思ってますよね。
エピソード4までにはじゃあ、死んでるんですよね。
そういうことですよね。
ローグワンにも出てきてないですよね。
うん、出てこないです。
オビワンに敗れて、排水溝で蜘蛛の足になって、でしかもなんかあれだよね、もう、あの、シスからも切られるんだよ
ね。はいはい、そうですね。
あ
ー。パルパティーンからは。で、マツヤの蝶になりましたと。
うん、あー、そうなんですね。あー、それでか。
で、なんか、オビワンを復讐するために生きとったんやけど、
はいはい。
やっぱでも、あれ、弟殺されるんだよね、確か。
あ、そうなんでしたかね。
弟をダース・シディアスに殺されるんで、そのダース・シディアスに復讐の矛先が変わってっていうエピソード、外にあるらしいんですけど、そんな知らないじゃん。はい、
もうその辺のやつはな、本編入れてきちゃうんとな、みたいな。
だ僕はあの、ハンソロでちょっと違和感あったのはそこで、
はい、
戦士の中のいろんなエピソードを拾ってきておっちゃんサービスしてくれる割に、
はい、
なんかさっきのダースベダの曲流したりとか、
はい、
ダースモール普通にペロって出してみたりとか、
うかつでしょ、
うかつにやるんで、あの、親と思って
そこちょっと丁寧めにやってほしいんやけどなってね。
スターウォーズの世界では、
はい、
あの穴に落ちる時のあの穴あるじゃないですか、
はいはい、
あれって結局動力空路とかの通風口とかやったりするんですよね、
はい、うんうん、
であれ落ちたら先には宇宙船の外やったりとかするんですよね。
あ、でもエピソード5でルークが手切られたとピューッと落ちていった時は、 のスポット入るのはちっちゃい穴やったけどね。
ああそうプラズマとか
スターウォーズで奈落に落ちた場合って大概生きてるんですよ
ね。あ、記号なんですよね。落ちたやつは死なないっていう。
プラズマか原子力の通風庫やのに、被爆せえへんやと思うんですね。まあそれぐらいのことは治療できるんですかね。
それなるとね、まあ、それなるとハンソロも生きとることになってくるんですよね。
ね、そうなんですよね。
確かに。
ハンソロも落ちましたからね。あれでもね、エピソード9でね、ソロ生きとったらあかんでしょうね。
あかんでしょうね。
ね。生きとってカイロにもっぺん説得するとかやったらもうどっちだけでしょうね。次はカイロ殺すぐらいやったらまだですけど。
そっか、ダースモールは、僕はなんかもう出てきた時に、あーってなったんですけど。
あ
ー。でもやっぱりちょっと違和感ありました
ね。結局僕なんか、ヤングシャーロックとかね、
はいはい、
ヤングインディ・ジョーンズみたいな若き日の冒険とかってやってくれるんであれば、なんか結果的には僕たちが知ってるご存知のハンソロになるんだろうけど、若い時はもっと全然違う行動原理でもって大活躍してたみたいなのを見せられて、でちょっとだけでいいんで僕らが知ってるソロにつながるエピソードとかがちょっとあるぐらいが気持ちいいなって思ってたんですけどね。
もっとちゃうことやってほしかったってことですか。
そうなんですよね。
うん、
で要は注意との出会いとかもね、割とトントン怒るねんなみたいな。
ああ、ね、だから何だっけ、あの注意に反則を食わそうとして、はあ、まあ、床が抜けて。
うん、
そうなるかと思いきや、一緒に逃げようぜってなるんですよね。
はい、
そもそもあの種族は人食うんですか。
まあ何でも食うみたいですけどね。あ、結構野蛮ですよね。
多生人食うに、あ、でも骨はありましたもんね。
うん。
ああ。
じゃああの人らと仲良くしてた同盟は何なの。食われて、
お腹空いたら食われるかもしれない。
謎やな。
エピソード1、2あたりではウーキー族となんか一緒になって戦ってたよな。
そうです。ヨータとかが。
うんうん。そう。
食べられてたらその人と一緒に仲間になれんよかなと思いなが
ら。あれで、ほんでウーキー語をハンソロ喋ってたじゃないですか。
そんなん見たことないんですけど。
あれやってもうた感あったでしょ。
あれなんかこれまではハンソロは英語喋ってて、
うん、
でチューバッカーウォーって言ってて、
ね、
お互いのことは分かるでしょ、
うん、まあ、仲いいなっていう、
うん
うん、
この異性間の文化みたいな感じの流れがあってよかったのに、
でまさかハンソロが
あれはあかん、あれはあかんとこですよね。
であれなんか裏設定で、
はい、
ハンソロが一時ウーキー族になんか育てられたか世話になったかっていう経験があるんだよ。
ああ。
だからちょっと喋れたよっていう、喋れたっていうか、あの言ってること全部わかるし、
はいはいはい、
喋れる。
だからそうか。
その後理解お互いにし合えて。
あいちゃいます。注意は、ヒアリングだけできるんじゃないですか。
そう、ね。お互いヒアリングで、
ね、
今回ハンソロは喋れたって。
と。
え、でもなんか、字幕ついてたけど、ハンソロずっと、おーしか言ってなかった。
モールスシームみたいな感じなんか。だそこのあの、食べるところもあの、エピソード5か。
うん。
ハンソロ助けに行ったスカイウォーカーが落とされたとかのイメージを再現したはったんですよね。
ああ、
そう。エピソード6かな？
近い。
はいはいはいはい。ランコアが出てくるとかね。
ああ、なんかそういうシーンが確かに多かった。ぶっ込まれた、うん、その多いのはいいんですけど、
うんうん、
ぶっ込み方が丁寧じゃないから。
なんかね。 なんとのうね。
反感に切り替えちゃうんですよね。
そうやねんな。やってることそのものに なしってこう強く言いたいわけでもないんですけど、もうちょっと丁寧にやってほしいなぁ、みたいな。
注意が結構ミレニアムファルコンサクサク運転するじゃないですか。
はい、
あれなんで運転できんのって聞いたら、いや俺190歳やし、
ねえ。
じゃあ捕まんないじゃないです
か。ていうか190年生きてたら運転できるってロジックおかしいよ。
ね
え。メカ得意。
得意やったんでしょうな。
すごいなあれ。
なんか
いちいちちょっとずつ親ってなる時があるん
ですか。そうなんですね。
ありましたね。
例によってファルコンのデザインは、
はい、
おもちゃ買おうって思いました。
前のバージョンってこと。
そうですね、ランドバージョン。
あ、先っぽ割れてないバージョン。
割れてないバージョン。僕なんやったら割れてないの結構好きやなって思いました。
説明ありましたっけ。
説明なかったですよね。なんかなんやかんやでドッグファイトしてる途中でなんかバコってかけてたような気がしますけど。
あそこってなんか脱出ポットかなんかなんですか。
とかじゃなかったような気がしました。あ、そんなんあったかな。
結局あれがその宇宙一早いっていう理由がまだ謎のままなんですよね。
あ、
誰が早いのって。
なんかもともとなんか輸送船やったやつを、
うんうん、
密輸目的でなんかいろんなオーナーが改造しまくってたらしいんですよね。
あ、
はい、でなんか違法チューンナップみたいなバカしてる上に、
うん、
あの LSD のナビゲートデータを
作
成したもんやから、
うん、
はいはい、
あのナビがええって。
いやもうそれももう全く謎なんですけど。
謎ですよね。
じゃあそもそもバックアップで入れときゃっていうね、生きてるうちに L3 が。
そうやね。
はぁと思いながら。
僕あの L3 問題結構ずっと引いてて。
はいはいはい。
あの L3 がめっちゃあの女性的なんですよね。
はい、そうですね。
見た目はあんななんか、
うん、
ショートサーキットみたいななんかめっちゃ
懐かしい。はい。円盤の頭でな。
L3 が壊れた時に、
はい、
ランドの狼狽ぶりがすごくて、
ね、
であれはなんか途中でちらっと出てましたけど、ランドと、
うんうん、
まあ恋人同士やったんですよね。
一応そうっぽいですね。
で、それはすることしてたってことなんですよね。
ぽいですね。
できるのよって言ってたもんね。
うん、
あ、
ランドすげえな。
ランドすげえっしょ。で途中まではね、あれは L3 のなんか自意識過剰な女っていうのがギャグのような扱いだというつもりでこう観客には映ってるわけじゃないですか。で話を聞いてるキーラやったかな、もううわこいつこんなん言うとるわぐらいの感じで、ああまあまあねみたいなことでいなしてたら、意外とランド言うてた通りやんけみたいな。
ランドがもううわーみたいな。
そうですよね。
ねえ、
だってもうすでにだって両手に女の子をはべらすような立場だったんですよね、ランドって。
そんな感じでしたね。
やっぱ L3 が好きやったんでしょ。
あ、やべえやつじゃんって。
ほんで、とはいえでも L3 はロボットやから、
うん、
まあ、なんでやろ、
電源切れても復旧できると思うんですよね、上半身持って帰って、ね、
はい、メモリーがあればね。
ね、でしかもサルベージしてミレニアムファルコンに L3 同化したんでしょ。
うん、
もう一回抜け出したんですよね。
やったらなんかミレニアムファルコン持って帰ってやって、そこからもう一回ね、サルベージもできるようにし、うん、まあ、ましてや最後かけてかけちゃダメですよね。
ねえ。
から
あれ、ここ全然わからんかったな。
あと L3 がね、あのなんか革命思想みたいなの持っとるじゃないですか。これえらい設定掘り込んだなと思ったんですけどね。
マンドルと立ち上がれ的な。
そうそう、我々は解放されるべきだみたいなことで、どんどん場を荒らしていくっていうか、だからまあ一応コメディレリーフなんですよねこの人ね。
なんですけど、あれのくだりを真面目に聞くと、
うん、
ドロイドには意思があるけどめっちゃいやいや働かされてて搾取されてて、
うんうん、
で解放されたら、
うん、
自分の自由意志で生きていこうとするってことですよね、う
んうん、ね、
うん、人工知能があるのかってとこですよね。
で それも言うてみればこの L3 の妄想ギャグみたいなことと僕は感じていたんですけどね。みんなそんなドロイドじゃないと。やのに解放解放言うとるわいみたいなギャグかな。
そうですよね。ギャグのままの方が良かったな。
うん、
ねえ。ってことは R2 も BB8 もいろいろ思ってるってことやんね。
そうなっちゃいますよね。
うん。
それ嫌やな。
わがままでしたけどね。
あとはなんかドロイドに性別あるんですね。
ねえ。
あ、そうですね。R2 女やったかなじゃ
かもしれんし。
C3PO 大好きでしたからね。
いやし、まあ、もしかしたらやろうと思ったらできるかもしれんね。う
ん、ああ。なるほどね。
そういらん設定やわ。その、L3 が、その、コムラのレディみたいな感じやったらいいんですけど、
全くそう思いました。
はいはいはい、
せめて、あの、まだ完全ドロイドじゃなくて、半分ちょっと生身もあって、
うんうん、
その生身の部分に、その、ランドの昔のその恋人のなんかこう要素が入ってて、だから大切にしてたとかやったら、あ、なんかそんなのあったんですねみたいな感じは分かるんですけど、ガチロボですからね。
ガチロボやったね。
いやもうほんまあのロボットの中でもね、全く人間味のないのロボットやのに、
あららーと思って、
ランドすげえなーと思って。
なにとかって感じだね。
どこで行け、まあ、そうなると声とか喋りでしょ。
いや、僕はあの、なんかスター・ウォーズって、
うん、
これまであの LGBT とか全く持ち込まなかったじゃないですか。
はいはいはいはい、
なのに、急に L3 掘り込んできて、
ね、
ランドはすごいと思うし、
なんか、突然言えたから、入り方わからんと、振り切ってもうたんですかね。
あ、うん、なんか、それで、まあ、そういう趣味があったとして、最後あの、もう一回、あのファルコンを取りに来たときに、
うん、
ランドの横に、
うん、
そのドロイドがそういうのが何体かいたらまだ分かるんですけど、
はあはあ、
普通に女の子とかいませんでしたっけ。ちょっとまた家計のおっさんたちだけやったのかな。
あれはなんかオーディエンスなのかな。いやでも違いますよね。
まあ、それはもうええにゃと忘れんにゃって
結構このね、ドロイドって、パーソナリティの程度がね、割とこれまでに出てるスターウォーズの中で、どの辺が普通っていうのはよくわかんないんですよね。ローグワンに出てきた、名前忘れちゃいましたけど、でかいやつもそうですけど、C3PO も、もっさ人間臭いやつと、そうでもないやつがもっさ激しいというか、まあね、そうそうそう、
お前の役割は何やねんみたいな。
でもさ、それに言うと R2 って英語喋れるんじゃないの、本当は。
ああ、本当はね。
なんかピコピコ言うてますけどね。
喋れるわけないですよね。
ピコピコ言ってるの、R2 が。
うん。よく喋ってるしね。
そうですね、R2 をご理解したんですよね。すげえな。雰囲気なんかな。こいつ今怒ってるっぽいって話なんですよね。
L3 良かったですね。
はい、いくつかの数少ない良かったことの1個でしたね。
いやでも僕 L3 はいいんですけど、キーラーは、
はいはい、
ずっと許せないんですけどね。
許せない、
なんでなんで。
え、なんかこう最初出てき方というか、同期の、うん、の逃げるっていう時のなんかこう、なんかこうお姫様かじゃないですけど、
うん、
自分でなんかこうちゃんとせえへん感じと、なんかなぜかあいつだけ見つかってしまうところと、
うん、
一緒にその行きかけてんやから、その越えてもたらええやん、ゲートみたいな感じのところを、
はいはい、
なぜかあの人だけ越えなかったじゃないですか。あれ先に捕まったのかな、なんかなんかもたもたしてて、結局無意味別れバレになって、
あ、
いやだから急になんか飼われたせいかなんか知らないですけど、
うん、
あれ飼われたのって見た目が良かったからですか、
なんすかね。
あれはなんかもっぺんあのエビみたいなやつに引き戻されるんでしょ。
と思って、お前そこにいていいのっていうのが、
いや僕ね、あのキーラって、
はい、
これ言うと怒られるかもしれないですけど、
うん、
スター・ウォーズ史上で一番可愛い子出てきたいと思ったんですよ。
ほうほうほう、
見た目は可愛いですね、
うん、
そうですね。
でもなんか相当ひどい目にあったんやろうなと思うし、
うんうん、
あとはあのハンソロとは久しぶりに出会うじゃないですか、急に、はい、トッツに、
は
い、
うん、
あん時になんか普通に喋ってたもん ねハンソロ。
お
し、なんかハンソロに思い残ってたらビンタ一発ぐらいするかなと思ってんけど、もうそこ突き抜けちゃったんやろね多分。
いや、そういう風な印象を受けましたね。すごい久しぶりに会ったから懐かしい気持ちで気分がテンション上がっちゃうとか怒らないっていう、お、生きてたかみたいな。
で、ドライデンボスに使えてたんでしょ、
うん、
はい、だからハンソロ的には若干 NTR ですよね。
あ、まあね。
いやー、でもあれはなんかあの感じのキャラをわざわざ出す意味あったんかなっていう、まあ続きがある前提やったらなんかあったんかもしれないですけど、
うんうん、
全然僕はそこは納得いかなかったですね。って感じやな。なんか、
キーラでもあの後なんかあるんでしょうね。
もう完全にそのつもりで脚本を書かれてるように見えますよね。
うん。ちゃうんです。なんかそのね、可愛い系で、
うん、
その、持ってこられたくせに、
はいはい、
なんか知らんけど、めちゃめちゃ訓練されて、うん、エージェントっぽくなってるじゃないですか。
はいはい。
それだね、全く意味わかんないんですよ。その可愛い系でそういう風に持っていた人をエージェントにわざわざ育てるみたいな。
あ
なんか作詞みたいな感じなんでしょ。
ああ、なんかね、じゃああの人にじゃないあの連れてこられたというよりはもっとあれか、ダースモールというか上の人に引き抜かれて派遣されたって感じなんですかね。
そうみたいですね。
だからあれか、孤児を丸ごと引っこ抜かれて、でアサシンみたいに訓練された中の一人なんかもしれないですね、アズミとかみたいな。
そういうことで生き残ってきたんやろ
う
ね、
うんうんうん、
だそこが全部はしょられてって、多分ディズニー的には描けない、
はいはいはい、
暗い部分なんでしょうね。
はい、その、ハンソロとかがもともと行けたあの辺の子供たちが、全員将来的にそうなる可能性があるよっていう、なんか前振りが一個でもあったら、
はいはいはい、
なんか、ああ、それで、キーラそっち側で生き残った人なんてすぐに行けたんかもしれないですけど、
うん、
なんかもうわけわからんままなんかチンピラのグループの中から抜け出してきてみたいな、
うん、キーラが可愛すぎたんかもしれない、
うん、なるほど。
なんかな、僕はそことまたこれも最後の話になっちゃうんですけど、
はい、
キーラを追っかけるかなんかでハンソロが後から、うん、あの縦長の船から出てって、
うん、
あ、誰が持っていく、あのじゃあハンソロのあの一抜けたチームの悪いボスって誰でしたっけ。それ追っかけてたじゃないですか、砂漠なの
トバイアス・ベケット。
あ、ベケットか。で、すぐ追いつきましたよね、歩いていったのに。
あれはあの重たいやつ持ってるからでしょ
っていう話なんですか。
トバイアス・ベケットがあのなんか重たいなんか核爆弾みたいなもの
を
中爆下に持たせて、パクろうとしてたんで、中爆下を助けるために追っかけたんやね、
うん。
めっちゃすぐ追いつくやんと思って、だいぶ先で出たでと思いながら。なんかその乗り物乗って、やって追っかけるのかなと思ったら、歩いてるしと思ってですね。
あれは、キーラが、行ってあげてって言ったんだよね、中爆下に。うん、助けるために行ってあげて、私はここにいるからって言ったら、
うん、
ピューンって行ってもたっていう
ね。キーラ問題はね、うん、僕ずっともうハンソロ側に感情移入してましてね。
そう
くっちゃ久しぶりに会った時も、え、 俺ら結構ええ感じやったけど、そんなぐらいの感じみたいな。
うん、過去のね、完全なる。
なんか、
同級生ぐらいの感じでしたね。
なんか切ない感じやったんですよ、その。釣れないなって、もっと喜んでよ、みたいな。
だったらちょっと会いたくなかった感もありましたもんね。うわ、もう入れてくれて嬉しかったけど、みたいな。
なんかね。
僕は今回出てきてる登場人物の中で、
はい、
ハンソロだけがちょっとまあ能天気っていうか、
まあ確かにね、
他の登場人物結構いろんなもの背負ってるもんね、うん、
現実がね、うん、
うん、なんでキーラも相当ひどい目に遭ってるけど、
うん、
ソロはもう、あ、久しぶりやみたいな
ね、
あの時ごめんなみたいな、
まだそういう若い世界に
そうですね、
から成長してない感は残ってましたよね。
はい、うん、はい、それでやっちゃうみたいな。
でもキーラは、いや、もうそんなことより私大変やったよみたいな、
うん、もう私ちゃいまんねんみたいなね。
そうそう、あそこ切なかったな、まあ、
ね。
もうちょっとなんか片手がマシになってるとか、なんかそういう要素欲しかったですけどなんかあってんな感も、
ああ、なんかあれじゃないですか、刻印が残ってたのが、まあ唯一
ありましたね。でもなんかちょっとあれぐらいの動きできんやったら強化人間化されてるとかですね、体はみたいな、なんかそういうちょっと要素は欲しかったなって感じはしましたね。
わかりやすくなんかくれと、
なんかな、なんでそんな強いのか意味わかんなかったですね。めっちゃ動けるやんこいつ。
ドライデンとかにごっつ訓練されたんでしょう。
ですよね。と思って。
キーラね、もうまたもう全然外側の話になっちゃいますけど、
はい、
ネットの中では、
うん、
キーラがレイの母親じゃないの説があるんですよね。
それ僕も見ましたけど、なんでまたと。
いや、なんかレイが、もうなんかカイロレンの説明やったら、
うんうん、
雑すぎて、
はいはい、
なんでキーラがフォースあんのかとか、なんでレイが強いのかフォースあんのかとかっていう説明がないから、うん、
はいはい、
みんな何かにすがりたいんだよね。
そういうことですよね。うん、理由を何か、これと言われたくて、みたいな。
うん。まあ、でもじゃあ、キーラは将来的にはフォース使えるようになるってことなんですかね。
かもしんないですね。
全然後の歴史で語られないところですけどね。
キーラが暗黒に落ちて、
うん、
だフォースだからシスとしてのフォースをちょっと持ってて、
はいはい、
でレイも持ってるけど、なんかライトサイドかダークサイドかどっちかフラフラするみたいなことだったらいいのになっていう期待感じゃないですか。
はいはいはいはい。
あ、ほんでなんかこれもネット情報ですけど、
はい、
レイの名前、
うんうん、
が最初取る前の設定上はキーラっていう名前やったらしいです。
なるほどなるほど。
うん、なんで裏方としてはそこがつながってんじゃないのみたいな。
うん、なるほどね。
ああ、そういう風に妄想しちゃうんだよねやっぱね。
ああ。
ひじゅんの世界。